皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はマルコによる福音書の学びです。今週第9課のテーマはエルサレム論争です。暗唱聖句はマルコによる福音書11章25節です。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。テキスト60ページの今週のテーマのところに書かれていますが、以前第3課でマルコによる福音書2章と3章に書かれている5つの論争について学びました。今週は11章と12章に書かれている6つの論争に目を向けます。そしてこの2組の論争はイエス様の宣教の働きの始まりと終わりに置かれているブックエンドのようなものであるということです。このことを頭に置きつつ、以前にも同じことを申し上げましたが、皆さんぜひガイドの解説を読んで終わりにしたり、あるいはこの動画を見て終わりにしたりするのではなく、御言葉そのものを読み味わっていただきたいと思います。その方がそこに込められている意味の深みが伝わってきますし、何よりも御言葉そのものを読む方が分かりやすいと思います。というわけで、この動画では今週のガイドの全体を網羅せず、前半部分に絞って皆さんと一緒に考えてみたいと思います。まず日曜日のところで扱われているマルコによる福音書11章1節から11節のエルサレム入城についての箇所です。コロバを連れてくる話は小さい頃から何回も聞いてきましたが、ずっと拭いきれない違和感がありました。それは弟子たちの行動を見て、そのコロバをほどいてどうするのかと聞いた人々が、主がお入り用なのですの一言でなぜすんなり許してくれたのかということです。ガイドにも副読本にも各時代の希望にもその理由は書かれていません。ただそのことを通してイエス様が神様でいらっしゃるということが示されたという、それだけです。コロバの所有者に神様が特別に働かれ、その人はそれを感じてコロバを差し出したということなのでしょう。イエス様がコロバに乗られた理由については、ガイドの61ページにゼカリア書9章9節10節の記述との関連であることが解説されています。ゼカリア書9章9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。これまでご自分がメシアであることについて口止めすらしてこられたイエス様は、ここでご自分が旧約聖書に予言されたメシアであることを行動をもって宣言されました。こんなことをしたら民衆がますますイエス様が地上の王として来られたと誤解してしまうのではないかと心配してしまいます。しかしそれで良いのです。このあと数日のうちにイエス様は十字架にかかられるわけです。そのことによってメシアは地上の王として来るのではなく、十字架にかかるために来たということが、杉越祭のためにエルサレムに来ていた多くの人々の心に印象深く刻まれることになったからです。月曜日のところではマルコによる福音書11章12節から26節までに書かれているサンドイッチ物語が扱われています。イエス様が呪われて枯れたイチジクの木の話に宮清めの話が挟まっているのです。ガイドの62ページにはイチジクの木を呪われたことと宮清めとが正反対の行動ですと書かれています。ですがこれは私の個人的な見方ですが、両者は同じことを扱っていると考える方が自然であると思います。イエス様はイチジクの木をなぜ呪われたのでしょうか。マルコによる福音書11章12節と13節。 翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで、葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イチジクの季節ではなかったからであるとありますので、実がないのが当たり前のはずです。それなのに、お腹が減って短気を起こしてしまうイエス様は非常に人間臭い人であったと解説する本もありますが、そんなレベルの話ではありません。これは弟子たちに対する実物教訓でした。それを考えるヒントは、これが葉の茂ったイチジクの木であったということです。イチジクは葉が茂っている時には必ず実があるのです。この時はイチジクの季節ではなかったので、イチジクの木には葉がないはずなのです。ところが、この木だけは青々と葉が茂っていました。ですから、実がなっているかもしれないと思うわけですが、実を期待して近づいてきた人を裏切り、がっかりさせるだけの存在になってしまっていました。イエス様はそういう木を枯らせました。それによって、外面だけが立派で、内面が伴わない信仰者や礼拝儀式は存在価値がないと言われたのです。神殿の境内で売られている鳩などの動物は犠牲として捧げられるものでした。遠方から来る人々がわざわざ動物を連れてこなくても良いようにと利便性を図って売られているものでした。ところが、非常に高価な値段で売られており、しかもそれを買って捧げなければ、礼拝したことにはならない、つまり罪の許しが得られないと教えられていたのです。結果としてそれは貧しい人たちからの搾取の手段となり、それによって祭司たちが私腹を肥やす結果となっていました。ここにイチジクの木との共通点があります。それがどんなに信仰的に素晴らしく重要であるように見えたとしても、見せかけだけ、形だけであって中身がなく、人をがっかりさせ、神様からむしろ遠ざけるだけのものになっていたということです。そして、そういうものは存在価値がないとイエス様はおっしゃったのです。ですので、イエス様がイチジクの木を呪ったことと、神殿が清められたこととは同類のことと考えるのが自然ですし、その方がサンドイッチ物語の意味があると思います。エルサレム入城、そして宮清めと思うままに振る舞っているように見えるイエス様に対して投げかけられたのが、権威に関する問いでした。火曜日のところで扱われているところです。マルコ11章28節。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか、立法学者や祭司長たちからの問いです。テキスト63ページに書かれているように、これは天からのものだったと答えても、人からのものだったと答えても、どちらも反論が可能な質問でした。そこでイエス様は逆に彼らに問われます。マルコ11章29節と30節。では、一つ尋ねるから、それに答えなさい。そうしたら、何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは、天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。祭司長や立法学者たちは考えました。31節、32節。天からのものだといえば、では、なぜヨハネを信じなかったのか、というだろう。しかし、人からのものだといえば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはわからないと答えたのですが、するとイエス様も彼らの質問に答えませんでした。これはイエス様が反問をすることによって、回答を求められたのにうまく言い逃れたという話ではありません。イエス様は権威というものを再定義しておられるのです。宗教指導者たちがヨハネの権威が人からのものであったと公言できない時点で、 天からのものであったことを認めざるを得ないわけですが、これによって人の持つ権威というものは人々からの評価によって決まるということが明らかにされています。イエス様はご自身の言葉を信じることができない人たちに対して、技そのものを信じなさいとヨハネによる福音書10章38節でおっしゃっています。権威が与えられているかどうかはその人の言動を見ればわかるということです。語る言葉や行ったことが理にかなっていて、それが評価されればそれは権威になり得るのです。宗教指導者たちはある意味権威を振りかざす人たちでした。権威があれば何をしても許されるという生き方をしている人たちでした。ですから傍若無人に振る舞っているように見えるイエス様に与えられている権威を問うたのです。それに対してイエス様はバプテスマのヨハネの例を用いて、その人に与えられている権威を問うのではなく、その人の言動を見て、それが正しいか誤っているかを自分で判断しなさいと求められたのです。イエス様は弟子たちに対しても群衆に対しても、そして宗教指導者たちに対しても、それぞれの理解力に応じて真理を伝えようとしておられることがよくわかると思います。最後に皆様にディスカッションのテーマを申し上げます。1つ目、イエス様が皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという前に、人々にデナリオン銀貨を持ってこさせたのはなぜだと思いますか。2つ目、命令に従うことが愛であるということを、聖書の時代の文化的背景からではなく、他の聖句を用いて説明してみてください。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に御言葉を読み、話し合ってみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。